この資料は政治学言論 A ナンバー3、政治体制の分類を説明するものです。もし違う資料を開いている場合、音声を止めて正しいファイルに変更してください。それではスライド3枚目をご覧ください。今回の資料で扱う範囲は、教科書42ページから48ページです。教科書が手元にある方は、該当のページを開いておいてください。それでは早速、政治体制の分類について見ていくことにしましょう。スライド4枚目をご覧ください。前回の講義で説明したように、国家とは、物理的強制力の正当な行使の独占を背景に、ある一定の地理的領域において住民を統治する組織として定義されています。これと政治体制あるいは政権は異なる概念として定義されています。まず政治体制についてです。政治体制とは一般的に国家を運営するリーダーを選出し、国家の意思を決定し、それを執行するという国家全体の仕組みを定めたルール、制度、規範の総体として定義されています。国家と同じく政治体制の定義も研究者などによって異なります。例えば、革命によって憲法が変わったり、クーデターによってリーダーを選出するルールが変わるなどすれば、政治体制もそれに伴い変わるというふうに考えられます。では、政権とは何でしょうか？政権とは、政治体制が規定するルールの下で選出されたリーダーが組織する国家の中核的な運営組織だとされます。別名、政府とも言います。日本の議員内閣制で言うと、内閣がそれに当たります。アメリカのような大統領制の場合、大統領府がそれに当たると考えられます。政治体制とは、誰がリーダーかを選出するルールを基準に考えるのに対して、政権は誰が統治しているのかを基準に考えます。もちろん政権に関しても何を単位とするかは大きく人あるいは研究者によって異なるのですが、仮に内閣を組織する首相を基準に考えると、日本は戦後から同じ政治体制が継続する一方、内閣を組織する首相に関しては2000年以降、小渕さんから森さん、小泉さん、安倍さん、そして民主党政権を挟み、再び安倍さんという形で、延べ10人の首相が組織する10の政権が存在しているというふうに考えることができます。このように政治体制と政権を区別すると、何が安定している一方で何が変化しているのかというのをより詳細に考えることができます。では、なぜ政治体制を我々は問う必要があると考えられるのでしょうか？なぜ政治学は政治体制に関心を寄せるのでしょうか？スライド5枚目を見てみましょう。その答えは、非常に単純です。政治体制の違いが一 人々の享受できる自由を規定すると考えられるからこそ、政治学では政治体制の特徴や分類法について関心が寄せられるのです。どういうことかと言いますと、もちろん誰が統治しているのか、あるいは政権が何か、これによっても皆さんが享受する自由の程度、あるいは自由がそもそも拘束されるかどうかというのは変化します。しかし、その背後にある体制の問題、あるいは体制を原因とする自由の抑制、束縛といった側面も政治学者はあると考えます。だから、政権と政治体制を区別し、政治体制について考えようというのが政治学者の基本的な発想となります。では、どのような政治体制があると考えられるでしょうか。まずは、私たちが今生きている現代社会で正当とみなされている政治体制について見ていくことにしましょう。スライドの6枚目をご覧ください。ここには、自由民主主義体制と呼ばれる政治体制の特徴について簡単に説明されています。自由民主主義体制とは何かというのを一言で説明すると、政治学者ダールが自らの著書ポリアーキーの中で、解説した政治体制を一般的に自由民主主義体制というふうに考えます。ダールの言う自由民主主義体制は別名ポリアーキーとも呼ばれます。これは具体的には2つの要素から構成される政治体制だと説明されています。1つが法節制です。法節制とはどれだけ多くの市民が選挙や住民投票などの公的な意思決定プロセスに参加できているか、あるいは参加させるための制度を整えているかどうか、これが法節制を考える重要な指標になります。したがって選挙権がどこまで広がっているのか、また非選挙権がどこの範囲まで広がっているのかというのを考えるのが法節制という条件が満たされているかどうかを判断する重要な指標となります。例えば、制限選挙を行っている国のような場合、それは明らかに法節制という条件が満たされないというふうに考えることができるので、自由民主主義体制だとは見なせないということになると思います。もう一つの条件としてダールが示したのは、競合性です。競合性とは、言論、出版、報道の自由が保障されており、市民がどれだけ現行の政策への不満を組織化し、現在の政権に対抗した政治活動を実行できるのか、またその程度と考えられます。ダールは、これを公的異議申し立ての自由と説明していますが、言っている内容はここで言う競合性あるいは競争性と同じです。要するに、一つの集団、一つの政党が政権を担い続けている状態というのは、競争性が満たされている状態とは考えられず、一つの政党だけではなく、それに代わる政治集団が存在している。そのような多元性が満たされているかどうか。これが競争性があるかどうかを考える重要な指標になります。ものすごく単純化して言うと、一つの政党だけではなく、複数の政党がきちんと競争的な関係にある状態。これがきちんと満たされているかどうかというのを考えるのが 競争性を考える上では重要になります。もちろん、そのためには、一つの政党が他の政治集団の抗議や活動を阻害しないという条件が必要になります。つまり、立憲主義により、政権を握る党派が国家権力を用いて反対勢力を弾圧できないようにしたり、複数の政治勢力が権力を求めて競い合う多元性をきちんと保障したりすることが必要になるということです。それではここで30秒から1分休憩してください。皆さん、休憩はしましたか？今年のゴールデンウィークはゴールデンウィークではありません。それでは講義を再開します。今から全体主義と権威主義の違いについて解説していこうと思います。全体主義や権威主義は自由民主主義と並び非常に重要な政治体制の一分類あるいは一形態として政治学では考えられています。しかし、全体主義と権威主義がどのように異なるのか、あるいはそもそも全体主義とは何かといった点については十分に理解されていないようにも思いますので、今回きちんと理解するようにしましょう。それではスライド7枚目をご覧ください。まず、全体主義についてです。全体主義の具体的な例としてしばしば取り上げられるのは1930年代のドイツの政治体制やスターリン支配下のソビエト連邦などです。これらの政治体制の特徴としてしばしば指摘されていたのは個人の内面の自由を保障する自由主義の原理、原則が存在しないというところでした。全体主義は、そういった個人の自由を積極的に否定していきます。そして、何をなすべきかという強いスローガン、あるいはイデオロギーに基づき、そのあるべき姿に向かって、人々の自由を拘束しながら、追求させていく。そのような政治体制だという特徴を持っています。もちろん、あるべき姿、あるべき社会への到達が追求すべき体制の目標となるので、それを導く支配政党やカリスマ的リーダーは必須の存在となりますし、それらのリーダーへの異論も許されないということになります。さらに言うと、個人がプライベートな領域に引きこもることさえ許されない、そのような状況、状態が作り出されていく。それが全体主義体制の大きな特徴だと考えられます。例えば、毛沢東支配下の中国で生じた文化大革命などは、社会主義思想にかなった人間を新たに作り出すという崇高な目的のもとで多くの人々の自由を奪い、その目的、目標を遂行するために動員するような政治体制だと説明されることがあります。そのような自由を拘束するための具体的な手段として、市民間の相互監視という方法が用いられるということもありました。もっとも、1990年代初頭に、ソ連や東ヨーロッパの共産主義政権が崩壊したことを受け、全体主義体制の方法、あるいはその特徴の有用性というのは大きく減じられることになります。したがって、現在、自由民主主義体制の反対をなす体制概念としては、権威主義体制が広く用いられています。では、権威主義体制とはどのような政治体制でしょうか。スライドの8枚目をご覧ください。 多くの政治体制と同様に、権威主義体制に関しても、明確に定まった定義というのはございません。さらに言えば、様々な形態の非自由民主主義体制を総称するものとして、権威主義体制という概念が用いられるということもあります。ただ、全体主義と権威主義体制は大きく異なると説明されることが多く、その理由としてしばしば指摘されるのは、全体主義はイデオロギーに基づくのに対して、権威主義は権力の維持が最大の目的となり、イデオロギーに基づく理想の社会の実現を追求するわけでは必ずしもないということです。従いまして、全体主義の下では多くの市民は、支持に専念せず、全体の奉仕者として動員されるべき対象になるのに対して、権威主義体制はあくまで権力者が自らの権力体制を維持することが目的になりますので、一般市民はプライベートなことに専念して政治に無関心であることの方が望ましいという違いもここで生じることになります。ただ、そうは言っても、権力を維持するために何をしなければいけないのかというと、やはり対抗勢力の存在を許さないようにするということが必要になりますので、権威主義体制の下ではすべからく、ダールの言う競争性あるいは競合性が満たされない状態というのをいかに作り出すかというのが重要な関心事となります。例えば、言論や出版といった政治的自由の制約などがそれに該当するのではないでしょうか。また、集会や選挙運動の自由というものも権威主義体制では抑止、抑制される傾向にあるというふうに考えられます。では、そのような権威主義体制の分類、あるいは中身とは具体的に何が考えられるでしょうか。スライドの9枚目をご覧ください。ここには大きく分けて3つの主要な権威主義体制の解分類を記しています。1つは個人独裁制であり、政府の役職への就任やそれがもたらす便益の享受が指導者個人のさじ加減に委ねられている政治体制だと説明されます。二つ目は軍事政権で、軍の将校団が政治権力を掌握し、政権を運営する政治体制だと説明されます。三つ目は一党制で、政権の形成が一つの政党によって法的に、あるいは事実上独占されているような政治体制だと説明されます。もちろんこれ以外にも様々な権威主義体制というのはありますが、この3つが主な権威主義体制としてよく知られているものであります。今回の講義は以上です。事後課題に回答してねとあるスライド10枚目のここをクリックし、事後課題に回答してください。その前に、スライド10枚目にある4つのポイントについてきちんと理解した上で回答するようにしてください。また、今回の講義では触れていませんが、重要な政治体制概念として福祉国家というものもあります。48ページのコラム3に、福祉国家の簡単な説明がなされているので、そちらもご覧ください。